なちっこの教えて横手市議会。さてここからは第2第4月曜日放送のなちっこの教えて横手市議会のコーナーです。今回で9回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすくご紹介するため、毎回ゲストの方をお招きしてお送りする番組です。なちっこと一緒に議会を身近に感じてみませんか。さて今回なちっこのサポートをしていただくのは横手市議会広報委員会の高橋聖子さんです。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回のなちっこの教えて横手市議会は、前半は副議長へのインタビュー、そして後半の市議会って何のコーナーでは傍聴と情報公開についての2回目をお送りしていきます。それでは初めに横手市議会の高橋克義副議長にお話を伺っていきましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて初めにですね、市議会のホームページに、議長の公務予定が掲載されておりました。拝見したんですけれども、副議長が議長の代わりにこう出席されている公務もありますが、副議長は主にどんな役割を担っているんでしょうか。
例を申し上げれば、はい、7月の22日東京ふるさと会がありまして、これは合併した一市二村五町が、東京に住んでいる方が、東京で働いている方が、一堂に会してふるさとをしのぶというようなことで市ヶ谷会館に集結しました。各市町村から十数名ずつ来まして、それぞれの現状を発表したり、そして横手からは横手の物産を持っていき、完売されました。これも一つの副議長としての役割を担っております。
そうなんですね。議長がいけない公務の代わりに出席されるということが多いようですが、8月3日から神奈川県の厚木市と茨城県の那珂市へ有効都市訪問されたそうですね。これも議長の代わりに出席されたということですが、那智子も小学生の時に厚木市は有効都市なんだというふうに習った記憶があるんですが、改めて有効都市について教えていただけますか。
簡単に言えば厚木市の場合は昔昭和40年代なんですけども、横手から厚木自動車に出稼ぎに行きまして、その出稼ぎに行った方々が地元にこういう働き場があればいいなということからして、厚木自動車が労働力を求めて横手に来たというのが一番のきっかけであります。だいたい27年ほどの友好関係になっております。また那珂市については、横手の殿様が、横手の城主が那珂市から来たというつながりができまして、那珂市との友好関係になっております。
そうなんですね。両方の都市とは防災協定も結ばれているそうですね。
そうですね。厚木市については昭和61年5月の23日に、また那珂市についてはそれこそ本年の7月6日に締結されております。
そうなんですね。那珂市との今年 の、 その防災協定を結んだきっかけっていうのはどういったところにあるんでしょうか。
平成22年の横手の豪雪の際にはお見舞い券をいただきました。また昨年の東日本大震災においては、横手の方から義援金を出してやったという、そういうような関係であります。また厚木市においては平成22年の豪雪に厚木市から融雪剤を25トン支援物資としていただいております。そして職員2人も派遣され、積雪量や交通状況などの情報収集をしていただいて、横手市からは感謝状を送っております。そういう関係であります。
そうなんですね。なるほど。やっぱりこう助け合うというあたりでも一番こう有効として大事なんですね。今回の有効都市訪問、毎年行われているということですが、横手市議会として有効都市訪問の目的というのは何なんでしょうか。
やっぱり先ほど言いましたように災害協定結び、はい、あるいはそれぞれの市の情報交換をしながら、そのいいところがあれば取り入れて、それを市のいろいろな行政に反映させる、そういうことが目的でありますけれども、すぐそれが役立つというような状況には、いろいろな予算あるいはその市の文化がありますので、それをできるだけ長所を組み上げて有効的に活用したい、そういうことでありますので。
そうなんですね。副議長、今回の訪問で一番印象に残ったことはどんなことですか？
中市なんですけれども、はい、日本原子力研究開発機構ってあるんですが、ここは我々想像以上の施設でありまして、それこそ核融合によってもう一つの太陽を作ろうというような研究開発でありました。その研究開発があまりにも規模が大きくて、日本にもこんな施設があるのかなというような、びっくりしたような施設でありまして、我々はこれにはちょっと言ってみれば手塚治虫のその宇宙開発の漫画みたいなような感じでびっくりさせられました。
そんなすごい施設が中市にあったんですね。厚木市ではいかがでしたか？
厚木市ではちょうど厚木市と網走市が友好都市でありまして、網走市からも議員団が来ておりました。でその話の中で、網走と今度横手と友好都市関係を結ばないかなんていう話が出まして、いずれそういう話も横手市の方に持ちかけようなんていう網走の方からの話もありました。
そうなんですね。そういうつながりもこう都市同士で結ばれそうな、そんな出会いもあった、はい、都市訪問だったんですね。ですね、今後こう市議会として2つの友好都市とどんな関わりを持っていきたいと副議長お考えでしょうか？
例えば中市などについては、先ほど言いましたように核融合施設のこういう施設がある町ということで、我々は簡単にこういう原理がわからないんですけども、これが本当に実現されたら、それこそ人工の太陽ができるようなもんですから、これはいち早く我々も情報を取り入れたいなと思ってますし、厚木市に至っては厚木自動車、今イニシアなんですけれども、1000人規模の雇用というのは横手市にとっては本当にありがたいことでありますので、こういう関係をもともと充実させたいなと思っております。
そうなんですね。ありがとうございました。さて今回副議長の役割はもちろんなんですが、8月3日からの厚木市と中市への友好都市訪問についてお話を伺ってきました。最後になりますけれども、ラジオをお聞きの皆さんへ副議長からメッセージお願いできませんか？
横手市も全国から認められておりますけれども、はい、今年は50市が横手に研修に来ます。もうすでに41市が来ております。そういうわけで市民の皆さんも、横手はまだまだいっぱい発展する街だということを念頭に置きながら、一つ明るい横手市を目指して頑張っていただければなと思っています。
はい、ありがとうございました。さて前半は横手市議会の高橋克義副議長にお話を伺いました。副議長ありがとうございました。さてそれでは後半に行きましょう。後半は市議会ってなーにのコーナーです。今回は傍聴と情報公開についての2回目情報公開についてお話を伺っていきます。お話を伺うのは議会事務局の松井さんです。松井さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてそれではですね、現在はどんな方法で市議会の情報を発信しているんでしょうか？
はい、現在は議会広報誌である市議会だよりをまず発行してますし、その他には鎌倉 FM さんによる放送とか、 あとはホームページなどで議会の情報を発信しています。
うん、そうですか。ではですね、最新の市議会だよりが配られてなちこも手元にあるんですが、表紙がさくらんぼマラソンでしたね。横手市議会の議会だよりの特徴を教えていただけますか。
はい、横手市の議会だよりは、議員の皆さんが原稿を、執筆しております。
はい、
他の市を見ますと、議会事務局が、原稿を作ったり、まあ、中には外部に委託しているという市議会もあるんですけども、はい、横手市議会では紙面の 構成から、あとページの割り付け、原稿の執筆まで、一連の作業を議員の皆さんが行ってますので、まあ、なんといっても手作り感というのが一番の特徴じゃないかなと思います。あと、まあ、内容的には、はい、議案などに対する、各議員の賛否をですね、県内でいち早く掲載しております。
そんな特徴があるんですね。
はい、
次にですね、横手鎌倉 FM による情報発信についてお聞きしますが、このコーナー放送も情報発信の一つだと思います。他にどんなことをされているんですか。
はい、一つは本会議の、放送、まあ、生中継を行っております。
はい、
これは鎌倉 FM さんの、全面的なご協力をいただいて、定例会の初日に行われる、市長の所信説明とか、あと議員さんによる一般質問の放送を行っております。あともう一つは1日に3回横手タウンメッセージという横手市からのお知らせのコーナーがあるんですけども、このタウンメッセージの枠を使って、定例会の日程ですとか一般質問についてのお知らせを行っております。まあ、この2つは定例会の直前とか、開会中の放送になるんですけども、今放送している番組は、はい、閉会中も含めてやってますので、市議会に対する関心を高めてもらうには非常に効果的な方法かなと思ってます。
はい、そうですね。ぜひリスナーさんの皆さんにはね、ヘビリスナーになっていただきたいですよね。
はい、
さて次にですね、ホームページについて伺っていきたいんですが、掲載内容がボリュームアップされていましたけれども、その辺について教えていただけますか。
はい、ですね、まあ、議会の動きを、議会側から進んで、市民の皆さんに提供しようということで、今年の1月頃からですね、内容の充実を図ってきました。まあ、例えばですけれども、
はい、
今まで公開してこなかった、議長交際費の執行状況ですとか、あとは議長の公務予定、あと議会の行事予定とか、あと各委員会で行政視察というのが行われるんですけれども、はい、その報告書を、公開したり、まあ、さらには子ども向けにですね、議会の仕組みとかあらましを優しく解説した、キッズページなるものを作成したりもしました。
そうなんですよね、キッズページ大人が見てもとっても議会のことが分かりやすく掲載されてるんですよね。本会議の資料、例えば議案なども公開しているんですよね。
はい、そうですね、定例会で審議される議案の概要ですとか、はい、あと市民の皆さんから出された、請願陳情の内容、はい、あとは意見書とか、
はい、
決議といった本会議の関連資料を公開しています。
うん、そうなんですよね。
はい、
さてホームページについてですね、広報委員会として他に考えていることはありますか。聖子さん、
4月に行われた市民の皆さんとの意見交換会の中でも、はい、ホームページに対する意見や要望が相次いで寄せられました。
はい、
今広報委員会の中では市議会のサイトのあり方を検討しています。そしてその掲載内容についてもまだ足りないところがあると思うので、広報委員会でさらなる充実に向けて検討していきたいと思っています。
この前の6月定例会で議会基本条例ができましたが、条例ができたことで情報発信や情報公開の面で何か変わることはあるんですか。
条例の中に議会広報活動の充実という条項が設けられまして、
はい、
市民の皆さんに議会や市政に関心を持ってもらえるような広報活動を進めましょう、そのための広報活動を強化しましょう、はい、ということが条文に謳われました。
はい、
議会だより FM ホームページ外の発信ツールを活用しながら議会の一層の情報発信に努めていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。私たちもこの横手鎌倉 FM で情報発信の手助けができたらいいなと思っています。ありがとうございます。 さて今回の市議会って何のコーナーは傍聴と情報公開の2回目をお送りしました。松井さんお話ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
瀬吾さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそれでは最後になるんですけれども、瀬吾さんからお知らせお願いします。
はい、9月定例会議会が8月27日から始まります。毎回案内していますが本会議は傍聴もできますのでぜひお立ち寄りいただきたいと思います。
ありがとうございました。
また議場にね来れなかった時はインターネット録画中継でも見れますので、はい、そちらの方でもアクセスしてみてください。
はい、ぜひ皆さんアクセスお願いします。
そして27日から始まる定例会の詳しい日程については後日発表しますし、 FM でもなちこからお知らせでもしてもらえるのかな。
はい、
まあ、そんなこともありますのでFM を聞きつつ議会も見ていただければと思いますのでよろしくお願いします。
ありがとうございました。さてなちこの教えて横手市議会、次回の放送は8月27日月曜日、議会運営委員会の紹介と9月定例会の予告についてお送りいたします。横手市民の一人として横手市議会注目していきましょう。ラジコの教えて横手市議会、次回もお楽しみに。